今日は全世界の教会とともにペンテコステ、初めての方は何だろうってまず言葉にびっくりされるかもしれませんが、これは第50番目という意味です。何から数えて50番目かと言いますと、イースター復活節から数えて50日目7週間が経ちまして、そのお祝いの時に神の約束の聖霊が下り、そしてその力を得て、弟子たちが神の言葉を伝えた。そのことによって多くの人が主イエス様を信じるようになって教会が誕生いたしました。それからこのペンテコステというのは毎年この教会で特別な意味を持って祝われているわけであります。今日は特別な場所からメッセージも考えたのですけれども、ちょうど連続公開で使徒の働きをしておりまして、昨週は異邦人へのペンテコステという題でお話をしましたので、これをそのまま今年のペンテコステメッセージとしたいと思います。ペンテコステ、今申し上げましたように波のようにこれがこう伝わっていくのでありますが、その第一波、それが AD30 年、主イエス様が十字架にかかれたその年でありますが、使徒の働き2章に初めてのペンテコステの記事が記されています。そしてその時に主イエス様を信じた人たちが3000人であったと記録されております。その内訳は地方からやってきた巡礼者、それからエルサレムにもともと住んでいた人、そしてキリストの弟子たち、どれを見ても全部ユダヤ人であります。ところが今私たちが使徒の働き10章11章で扱っておりますのは第2波ということができると思います。年代にしては大体AD40 年頃、つまり最初のペンテコステから10年前後経っております。その信仰を持ったグループはコルネリオというローマの中屯の100人隊長、家族、友人、ローマの兵士たちということで、まだ聖書を一度も読んだことがない、そういうような、いわゆる聖書では異邦人と呼ばれている人たちであります。これは非常に革命的な意味を持っております。ですからこの先週学びました10章は異邦人のペンテコステ、あるいは第2のペンテコステということであります。でこの10章は4回にわたってお話をしました。今日は11章に入りますけれども、11章というのは10章の解雇ということができると思います。それでは11章を開いていると思いますので、ちょっと皆様またご一緒にお読みいただきたいと思います。はい、1節です。声を出して皆さんで読んでみましょう。はい。さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。今のように携帯とかいろんなメディアが発達していないんですけれども、やっぱり昔は昔でニュースっていうものはたちまちのうちに広がります。で、この異邦人が主の言葉を受け入れたということは当時の人たちにはびっくりするようなニュースであったわけです。そのニュースというのがたちまちのうちに、広がっていった。どこに広がっていったかというと、ユダヤにいる兄弟、ユダヤというのはパレスチナを3つに分けますと、北部、中部、南部と分かります。その南部の方です。エルサレムを中心とした、地方をユダヤと当時は呼んでおりました。その人たちに伝わっていった。で、ここでは良いとも悪いとも書いてありません。ともかくそういうことが起きたんだ。あのローマの100人隊長がイエス様を信じるようになったんだ。 というその事実が伝わっていったわけです。さてそこからが問題であります。2と3を読んでください。よろしいですか。2と3、それを問題視した人たちがいた。はい、そこでペテロがエルサレムに登った時、彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をした。で、この割礼を受けた者たちは非難してと書いてありますが、受けない者がいたかというといないんです。みんな割礼を受けたユダヤ人ばっかりだった、さっき言いましたように。ですけれども、わざわざ割礼を受けた者たちはと強調しているのは意味がありまして、この宗教的にユダヤ人となる、つまり外国人であっても割礼という儀式を通してユダヤ人になることが、この救われるために、天国に行くために、クリスチャンになるためのどうしても大切な一歩だと主張し考える、そういう保守的なクリスチャンたち、それをこの割礼を受けた者たちという言い方で記しています。で、このコルネリオが信仰を持った、そんな人が信仰を持てるはずがないというふうに文句を言ったかというと、そうではないです。何を文句言ったかと言いますと、あの割礼を受けていない外国人たちと会食をした、けしからんって言うんですね。もう少し内容的なことでけしからんと言ってくれればいいんですけれども、非常にはっきり言えばつまらないことを問題にしたんです。外国人と食事を一緒にした、特にユダヤ人は特別な食べてはいけないものがあります。まあ代表的なものは豚肉ですけれども、あの人たちはどっかで豚しゃぶをしたんだとかですね、あるいはとんかつを食べたんだ、まあ何でしょうね、ともかく豚のつくものは何でもダメなんですが、そういうことを平気でやった、とんでもない掟破りだ、そういうことにいわゆる目くじらを立てたというのであります。これを問題視した。で、この問題というのは私たちはあんまり全然問題にはならない課題なんですけれども、初代教会にとっては割礼を受けて形の上でユダヤ人になって、それからキリストの救いに預かる、このステップが大切だと思っている人たちが大勢クリスチャンの中にもいたわけです。そうではないんだ、キリストの救いというのはただ信ずることによって与えられるんだという、この福音と呼ばれるグッドニュースの本質を主張した、後になってパウロとかそういう人たちの主張があるわけですけれども、これはですから小さな問題のようですけれども、考えてみると福音とは何かという本質的な課題がこの問題に含まれていました。さてペテロが4節口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。ここで詳しく話していると今日午後の集会を過ぎてしまうと思いますので、ここは省略したいと思います。絵を見るだけで省略 したいと思います。あ、こんなことがあったんだな。ペテロは10章で起きた出来事をここで再述しております。こんなことが起きました。わかりました。はい、分かったという方はうんとうなずいてる。分からない方あるかもしれませんね。ペテロよ、これを殺して料理して食べなさい。いや、そんなことはできない、けれども神様は何とおっしゃったか。私が清めたものをあなたは清くないと言ってはいけない。スーッとそのこの食べ物の一群れがですね、上に登ってしまった。またしばらくするとそれがスーッと降りてきた。これを料理して食べなさい。いや、そんなことはできません。スーッとまた登っていった。また降りてきた。しつこいな。3回目。そして、これを料理して食べなさい。嫌です。3回繰り返されたことで、ペテロはこれが何かのメッセージを語ってるんだなということを少しは想像ができた。後になって、この諸々の食べ物というものが、外国人との交わりを意味してるんだ、外国人もユダヤ人も神様においては全く同じに扱いなさるんだという神の公平さ、 神の寛大さ、そうしたことのメッセージだということが分かりまして、そしてちょうどそのことを悟っている頃、11節するとどうでしょう、そのちょうどその時、カイザリアという北の方から、このコルネリオの使いがやってきた。そして、この使いの恵みによって彼は、参りました、それで、彼は同行したのが6人です。先週私は5人って言ったと思うんですが、5人しておりましたので、訂正させていただきたいと思います。よく5人逮捕って言うんですね。よく5人逮捕って言うのがあります。何人逮捕する？5人、5人の間違いでは間違いで6人でした、訂正して、お詫びをいたします。12節のところに6人の兄弟たちが参りました。さあそこも省略をいたします。そしてここで今日強調したいことは15節です。はい、ご一緒にお読みください。はい、そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。この最初の時お下りになったと同じように、今までの説明で最初の時というのは分かりますね。 AD30 年の、つまりこの出来事の10年前の出来事、最初に弟子たちが聖霊の付与を求めてお祈りしていた時に聖霊が下った、あれとちょうど同じようだった。どういう意味で同じようだったでしょうか。私は2通り言うことができると思います。一つは現象的な面で、外側の現れとしても似ていた。二つ目、本質的な中身として同じようだった。さあそれでは、最初のペンテコステについて使徒の働きの2章開いてみてください。2章ですね。1節から4節までをお願いいたします。五旬節というのはペンテコステということと、これは日本語訳です。はい、2章の1から43、はい、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。現象的な面では3つに分けることができると思います。1つは大きな音、2つ目は火、火が分かれて一人一人の上にとどまった、3つ目は今まで習ったことのない他国の言葉で語り始めた。これが最初の AD30 年の時に起きたペンテコステの出来事です。さあ10年後のペンテコステで何が同じかというと、この3番目が同じなんですね。彼らは他国の言葉で神を褒めたたえたと書いてあります。ここで絵が出ております。はい、ね、何かいろいろな文字がわーっと出ております。これ読まなくてもいいんです。何にも意味がありません。いろんな私が知っている限りの言葉を並べただけです。ですからともかくいろんな言葉で彼らは語り始めた。それからこの2番目のペンテコステの時にはその言葉で神を褒めたたえた。まあともかくこの目に見える不思議な現象ですから、これは特別なことが起きたんだろうと想像することができます。しかしこうした外側の現象、これも大切ですけれども、これはいつか消えてしまいますけれども、ペテロは、先週もお読みしましたが、使徒の働き15章の9節で、神は信仰によって彼らの心を私たちと同じように清めてくださったという評価をしております。つまり一番大切なことは聖霊様が満たしてくださった、で彼らの心の中にあったよからぬもの、 神の御心にふさわしくないものを焼き清めてくださったこと、心を清めてくださったことが一番尊い、一番大切な、そして一番後に残る出来事だと言って彼は評価しています。ちょっと具体的に考えてください。彼らは何を清められたと思いますか？ずっと福音書などの記事を見ますと、弟子たちは最後の最後まで誰が偉いかという喧嘩をしておりました。野心を持っておりました。他の人に対する嫉妬の心を持っていました。イエス様が十字架にかかるという心を塞がるような出来事、最後の晩餐の席に座っている時にも、彼らはこの中で一番偉いのは誰だろうねと言って喧嘩をしておりました。イエス様が最後に十字架に向かって進んでいくその最後の時にも、旅でも、ヤコブとヨハネがイエス様が天下を取ったら、私は右大臣、私は左大臣、私、あなたは財務大臣、私は外務大臣にしてくださいと言って領官運動をしていたという記事があります。彼らの心の中にはそうした自分が偉くなりたいという野心がずっと残っていました。それだけではなくて臆病という気持ちもありました。イエス様のお名前を知らない知らない知らないとペテロは3回も拒絶をしてしまいました。つまり彼らはキリストの名のために恥ずかしめられたり、あるいは縄を頂戴してしまうよりも、自分の身の安全、自分がかわいい、自分がしっかりしてればいいという自己愛、しっかりと生きていたわけです。聖霊によってその自己愛というもの、あるいは競争心、そうしたものが焼き清められたわけです。コルネリオの場合に何が清められたと思いますか？聖書を見る限り具体的なことは分かりません。分からないことはあんまり想像しない方がいいと思いますけれども、しかしおそらくコルネリオとても、彼が兵隊として勤務している時に、自分が偉ぶってしまって部下をその可愛がりすぎて殴ってしまったりというようなことがあったかもしれないし、権威を利用して、そして他の人たちに重荷を負わせたことがあったかもしれません。バプテスマのヨハネが、悔い改めを述べ伝えた時に兵隊がやってきて、私は何を悔い改めたらいいでしょうか、あなたの給料をもってたれりとしなさい、しない人が多くいたということですね。他の人から絞り取って少し給料の足らない分の足しにしてた人がいたり、それから他の人に荷物を負わせて、自分は軽々とスタスタスタスと道を歩いて、兵隊であるという特権を利用して他の人たちに重荷を負わせる、まあ、これは法律的には許されていたんですけれども、ちょっとやりすぎた面があったんでしょう。そうした具体的なことを悔い改めなさいとヨハネは言ったんです。おそらくコルネリオの家族の人たちも、これは私の想像ですけれども、そうした具体的な悔い改めをしたんじゃないかと思います。そのためにペテロはこの出来事から数日とどまったと書いてある。そうしたことを聞いたんだと思いますね。一人一人がペテロ先生、実はね、頭をかきながら、私はこんな生活しておりました、お許しください、大丈夫、神様は許してくださる、そういうカウンセリングの期間がペテロが数日とどまった期間だと私は思います。素晴らしいことです。聖霊様が私たちのどんな罪であったとしても、それを火をもって焼き尽くしてください。さて、11章に戻りますけれども、神が私たちにくださったのを彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができるでしょうか。これは神の技です。神様が聖霊を一人一人に注いでくださって、そして 十分にバプテスマとして満たしてくださった。今バプテスマをさせていただきました、神霊とそれから適霊という二通りあるんです。意味合いは同じです。水が多い方がより救われるってわけではないんですね。水が多い方がより救われるならばお風呂屋さんにいた方がいいんですけれども、そうではない。でもここにとても大切な象徴的な意味があるんです、ね、最初に水の中にドボーンといられた方、びっくりされたでしょう、怖かったかでしょう、なんであんなことするんでしょうか。バプテスマというのは浸すという言葉から来たんですね。浸すんですよ。途中でね、もうこの人はかわいそうだからもうこの辺でやめようと思わない、やっぱりドボーンと浸してしまう。どうぞこれから洗礼を受ける方、覚悟してください。でも私はね、その中につけたままにしておきませんから大丈夫です。スッと出しますから。でもつける、つけるってことが大切なんです。主イエス様は聖霊のバプテスマを授けるとおっしゃった。バプテスマというのは浸すことです。ひたひたに浸すことだ。つまり不十分なところを残さないで、私たちの全人格が聖霊の導きと感化のもとに入るということ、これが聖霊のバプテスマです。聖霊をどっか一部分に持っている、その方にどっかちょこっと従っていくということではなくして、浸されること、その方に私たちの生涯、思い、行動、すべてを明け渡して浸していただいて、そして新しい清められたものとして生活を始めた、それがコルネリオのグループであり、また最初のペンテコステの弟子たちでありました。さあ、人々はこれを聞いて沈黙し、神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って、ペテロさんに対して、文句を言った人たちも理解し、神様を褒めたたえました。まあ、ストーリーはこれで終わればよかったんですけど、この問題というのは繰り返し繰り返し新約聖書の中に出てきます。相当根深く残っていた問題でありますけれども、今日はそれには触れませんけれども、彼は神様のなしてくださった素晴らしい技の上に賛美をいたしました。そして今日は波紋という言葉を使いました。それはこの波はずっと伝わって、今日21世紀の日本にもその波は伝わっているんです。どっかで消えてなくなってしまったのではない。私たちが心を明け渡して、主イエス様、あなたが私の全部を支配してくださいと祈るときに、私たちのものとなるのであります。お祈りをいたしましょう。神様、今日はペンテコステです。2000年前の驚くべき出来事を通して教会が誕生しました。そしてその驚くべき現象というのは、年が経つと亡くなってしまったり忘れられてしまったりしましたけれども、忘れられないのは聖霊様が生きておられること、私たちの心を支配してくださり、すべての罪を清めてあなたに喜ばれるものと変えてくださるという、この素晴らしい事実であります。あなたに私たちのすべてを明け渡します。どうぞあなたが満ちてください、そして浸してください、そしてあなたに喜ばれる生涯をどうぞ一生送るものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。